都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで都市ミナティでございます
けれども、ね、はい、お願いいたします。
ちょっとですね、
うん、
本当この間、
うん、
かなり辛いことがありまして。
あ、手術な。
いや、手術終わってから。
終わってから、うん、最悪やん、立て続け
て。いや、マジでね、本当に最悪でね。
気をつけてや。
それがね、しゃっくり。
しゃっくりな。
しゃっくりがもう止まんなくて、マジで。
きついな。
めちゃくちゃきつくて。
うん、
でね、もう、68年間ぐらいしゃっくりが止まんなくて。もうどうしようもできねえな、これってなったんですよ。
ちょ待って。
え？いや、
術後の話よね、それ。この間の扁桃炎の。
そうそう。だから止まんなくなって。
何年止まんなかったったの？
約68年間止まんなくて。
ちょ、待って。待って。
何？ちょ、屠殺前の豚計量してる時に、しゃっくり始まって、もう全然止まんなくて。
え、ちょ、待って。
うん。
そんな仕事してんの今。
そう。
屠殺前の豚計量してる仕事してんの今。
あ、これどれくらいかなって、うん、何キロかなってやろうとしたら、ちょっとなんか自然としゃっくりが始まって、
うん、
もう本当にずっと毎分40回ぐらい。
おい。
もうきつくてね。
ちょ、待てって。
ね、ね、
間違えてるよ、多分誰かと。
ね、間違えてる？
だって術後68年経ってるわけないでしょ。ほんで豚の、うん、屠殺前の豚の計量測ってないでしょ。
ああ。
してないでしょ、測ってないでしょ。
やってないわ。
やってないでしょ。
今ちょっとあれかも、うん。後遺症出てんのかも、手術のね。
やばない、それ。
ちょっと幻覚的なの見えてんのかもしれない。
うん、やば病院やで、
それ、うん。違うわ。
違うでしょ。
これね、チャールズ・オズボーンっていうね、世界一のしゃっくり記録持ってるおじさんだったわ。
うんうん、なんで間違えんだよ、それと自分を。
ちょっと驚きの間違いしちゃったね、
うん
うん。これね、1922年から、
うん、続くやん、
約68年間やったっていう、
うん、
世界一しゃっくり男ですから。
68年はすごいな、でも。
何回やったと思う？
何回数えてんの、うん、大体でか。
約ね、
うん。じゃあ、
近い。
5億。
お、近い。4億3000万回以上してたっていう。
ああ、惜しい。
惜しい。
惜しい。
ニアミスでした。
ちゃんと計算しましたからね。
いやいや、ほんとね。でも僕、大丈夫です。そんな後遺症今ないんで。
そうでしょ？
うん、ちょっと間違えただ
け
で。
そうね、うん。味がしないだけだよね。
そうそうそう。味覚障害。まあ、68年続いたら最悪だけど。
軽く言うなよ、軽くね。
っていうね、ちょっと、ごめんなさい、とんでも記録持ってる人と間違えちゃいましたんで。
あれ、それって前回出たっけ？
前回って何ですか？
前回その、こういうのどうですかって言われて、あの中から撮ったん
ですか？あ、ありましたね。
あ、本当ですか？
はい。中から一応。
あ、本当ですか？あ、よかったよかった。
だから、
あんだけ読んどいてオリジナルなのかなって思って、ちょっとびっくりしちゃったから今。
ちょっとだけ、ね、ニュアンス変えてやってますけど、まあ一応、お借りした感じのものになっておりますので。
ありがとうございます。あなたの案が通りましたよ。
はい。
誰かさん。
あ、それ言った方がいいか。
わかんないから、ね、俺。前回、ツイッターかなんかから。
両面焼きのハムエッグさんの。あ、よくね。
来てくださる
中から、
ありがとうございます。
やりましたので、はい、続くかなということでございます。
ハムエッグさんの案が通りましたよ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ企画に行きます。トリビアの泉。
はい。いや、トリビアの泉じゃないんですよ。
うん、完全オリジナル企画。
え、違う。
トリビアの泉。
もうトリビアの。
トリビアで。
トリビアの泉の後に完全オリジナル企画まで入って一個のなんかテーマみたいになってるけど、
ニョロニョロ完全オリジナル企画ニョロニョロです
、うん、
はい、
あ、そうですか。またこの問題のタイトルでやるんですね。
はい、そうなんですよ。まあ、ちょっと知らない人のために完全オリジナルだもんで。
確かに10代の人知らないかもしれんな。
そうでしょ、うん、どういう意味か分かんないけれどもね、完全オリジナルだから、うんうん、あのね、このトリビアの泉っていうのは僕がね、
はい、
ちょっとまあ、誰も知らないような、
うん、
うん、あの情報をね、僕が発表するので、うん、
はいはい、
で、あ、これはすごいな、へーって思ったらば押してください。したら、へーへーへーへーへーって、一人20へー持ってるから。
うんちくを言ったら、
そうそうそうそう、
へーってやるっていうことですね。うん、
どうですか？
いや、なんか既視感があるというか。うん、
今もう5へー？
いや、ないよ。0へー。
あ、本当ですか？
知ってる情報言っただけだから。
厳しいな、
うん、
そうですか。まあそういうのね。
まあじゃあちょっと雑学を、まあ皆さんに、うんね、こんなの知ってますかっていう感じで。
はいはい、そうでございます。はいはいはい、では、一つ目のトリビア。
まんまだ。
まんまじゃねえよ、はいはい。俺のね、オリジナルですからね。はい。はい、魔女狩りでは、男性も処刑された。はい。何兵ですか、今のところ。
いや、まあまあ、話としては面白そうだから、70兵ぐらいは。じゃあ、今の時点で。
高っ。
うん。いや、全然落ちることあるからね。
あ、そっかそっか。90狙います、じゃあ。うんうん、今から400年以上前、中世からですね、まあ今の時代へ移った頃にですね、うん、西ヨーロッパで魔女狩りが盛んに行われたんですね。
ほう。
うん。魔女だと見なされた者はキリスト教会の異端審問にですね、かけられて、
うん、
これ嫌をなく処刑されると。
うん、
ね。数は、15世紀前半から17世紀後半の間で、これ4万人。
あら。
ね。
なかなかの数。
そうそうそうそう、もうこれは処刑されてるんですよ、
うん、
でこれ魔女といっても実は女性ばかりが対象ではなかったんですね。
なるほど、
うん、
ウィッチだよね魔女って。
そうそうそうそう、うん、時代の移り変わりによって、うん、魔女の意味も時代とともに変化したんですね、
うん、
元はキリスト教の異端派やユダヤ教土着信仰など、
うん、
キリスト教会が迫害した集団を指していたんですよ。
まだ異教徒みたいなことかな。
そうそうそうそう、うん。うん。キリスト教徒から見たらね。
うん。
うん、からしたら、まあ、迫害した集団を指してたんですね。うん。うん、で、っていうと、そこには男性も必ず、まあ、これ含まれるわけですよね。まあ、それはそうでしょうね。女性だけではなく。
むしろ結構男性もいるでしょうね。
そうなんですよ。あの、女性よりも、実は多く男性が処刑されるという地域もあったんですよ。
うん。
じゃあ、魔女っていうのが女性という考えに浸透していったのはいつなんだろうと。うん、
なるほどね、魔の女と。
そうそうそうそう、うん、15世紀に出版された魔女に与える鉄槌というですね、
うん、
魔女狩り用のハンドブックがこれ影響しているんですよ。
魔女狩り用ハンドブックがあったっつうのはすげえ。
そうなんですよ。
まずね、
マレウス・マレフィカルム著、魔女に与える鉄槌でございます、
うん、すげえ著書名。
この本に魔女は男より女の方が多いと記されているため、魔女イコール女性のイメージが固まっていったんですよ。
あ、それに書かれて
たんだ。そう、大ベストセラー。
それは女の方が多いと。
そうなんです。元で言うと、
うん、
まあ男女関係なくっていう、
うんうん
うん、言ったんですけれども、途中からこの本が、ね、すごい売れちゃったから、イメージとして魔女イコール女性のイメージが固まっていったというお話だぜ、うんどうですか今回のトリビア。トリビア。
はいはい。
何兵でしょう
?75 兵。
え、5?5 しか上がってないの、はい、いやいやいやいや、
はい、
なんとか蝶がすごいいいって言ってたよ。
うん。うん、そこだけ5プラスして。あとはなんかそんな感じそうかなぐらいのノリだったんで。
予想がついてた。
そうそうそう。
ああ、そういうことか。
かもなっていうところだったから。
作家じゃなきゃよかったのに。本当に。ムカつくわ。
やりづらい。やりづらす。
いや、そうだよ、
うん。
先読むなよ、絶対に。
やっぱでもそれね、ほんとそうだね、うん。悪い癖だね、そこは。
そうでしょ。
普通にじゃあ、うん、フラットに聞くわ、
うん。
うん。
あなた食べ物好きでしょ。
はい。まあまあ、うん、今はあれですけど。
食べ物のトリビア行きましょうか。じゃあ。
いいっすね。
うん。うん、公募で生まれた缶詰。
うん。
というトリビアでございます。
いやもうさ、グルメみたいなのイメージしてて、
はい、
公募でっていう始まりがちょっと意外だったから、うん、びっくりした、
はい、
うん、
缶詰というも
ん
ね、
うん、
公募で実は生まれているんですね。
公募ってあのパンとかの公募。
いやいや違う違う、あの募る方、公やけの。
ああ、公やけ。
そうそうそうそう、
公募す、
公募する。そうそうそうそう、そういうこと、そっから来てんのよ。
え、そう、どういうこと？
びっくりしない？
全然わかんない。
意味わかんないでしょ？
マジで全然わかんない。
紹介しましょう。
うん、言ってる。
19世紀初頭のフランス、皇帝ナポレオンはですね、戦に出るために食べ物を持ち運びやすく保存ができる方法を公募するんですね。
うん、うん。
この公募には、なんと、1万2000フランもの懸賞がかけられていたと。
うんうんうん。
だから、まあ、あの、
このね、
アイデアが通ったらば、1万2000フランあげますよと。
ちょっとね、まあ、当時の感覚があれですけど、
日本円にしたらですよ、
ね、うん、
いくらかわかりません。ご自身たち調べてください。
よく言うやつじゃないの。
ご自身たち調べてください。1万2000フランですよ。
だから、ピンとこねえんだけど。
これ。
すごいのね。
ね。そのですよ。懸賞金をゲットしたのは、ニコラ・アペールという人物。
うん。
彼が考案したですね、瓶に食材を詰めた、高沸騰加熱で、中の空気を抜いてコルクで栓をするという瓶詰めの方法が採用されたんですね。
うん。
うん。ただ、この瓶詰めには欠点がありました。重量がかさむこと、そして落とすと割れてしまうこと。瓶ですから。
うん、うん、じゃあまあそうだね。
これらを解消しようと考えられたのが、金属製ブリキの容器に食材を入れる方法である。
うん、
考案したのはピーター・デュランド。1810年のことです。これが缶詰の起源になっているんですってよ。以上です。
いや、まあまあ。なるほどね。そういうことか。
から、そう、戦に出るために、食べ物をね、持ち運びやすくする、そして保存するために作られたものが、これ缶詰なんですね。そうそうそうそう。
じゃあそっから、まあ世界にこう、
そうですそうです。
広がってたと。
うん、
これはいいやと。
そうですそうです。
うーん、
どうですか。あ、一応日本に缶詰のね、考案されてから日本に来たのは70年後、
大バートってことか、1871
年なんですって。
うん、
フランス人の指導者に習ってイワシの缶詰を作ったのが最初なんですって。
へえ、うん、イワシなんだね。
そうそうそうそう。ちなみに缶詰の製造をスタートさせた10月10日は現在缶詰の日に制定されているんですよ。
なるほど。
以上です。
はい。
何兵ですか。好きでしょ食べ物。
72兵。
え、食べ物好きなんじゃないの。
いや、なんか、うん、まあまあ、もうちょい缶詰の情報よりかはもっとグルメっぽい方が良かったかなって、
うん、あ、缶詰はグルメは食べないってことね。
あんまりね、
うん、
非常食みたいなイメージだ
から。あ、そっかそっか。一生じゃ生菓子食ってろ。腐りやすいやつばっかり。
まあまあまあ。
これ多分気になると思う。あなた健康法好きでしょ。
あ、健康法は、うん、そうですね。
これ健康
法。特に気をつけてますし。
法ではないけれども。
なんだよ、もう違うじゃねえ。
健康法ではないけれども、健康法じゃないんだっていうね。
それも足してくなら、まあまあ高くなる。
そうでしょ、
うん、
いきますね。老人の睡眠時間は、短くても良い。ご老人、
うん、
ね、睡眠時間短いと思いません？
っていうか、なんか朝早く起きちゃうイメージよね。朝早いでしょ、う
ん、だからなんか年を取ると長く寝れなくなるなんて言いますよね、
うん、
でもそれでいいんですというトリビアなんですよ。
ほう、面白そうじゃないですか。
いい
で、
うん、
ちょっと医学っぽい。
いいでしょ、
うん、
睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の2種類があるんですね、
うん、
レム睡眠は体は休んでいるが脳は活動をしているという状態、
うん、
体の睡眠なんて言われるんですね、
うん、
で、ノンレム睡眠は筋肉の緊張はある程度保たれているが大脳の活動は休止しているので、これは逆に脳の睡眠と言われているんですね、
うんうん、
だから体の睡眠がレム睡眠、ノンレム睡眠が、はいはい、脳の睡眠、
うん、
ノンレム睡眠は寝つくと間もなく現れ深い眠りになるのがこれ普通なんですね、
うん、
でこの時脳は休まります、
うん、
一晩の眠りにはノンレム睡眠とレム睡眠とが交互に現れて、
うん、
2つを合わせて約90分を1周期として一晩に 4,5 回これが繰り返されるんですよ。
ほう。
で、脳が十分に休まると次第にレム睡眠の割合が増えて目が覚めるんですね。
うん。
わかります？
わかるよ、
うん。
うん。そうだろうなっていう。うん、
そうだろうな。そうつけよな、やろう。健康な人の場合、
うん、
健康な人の場合ですよ。うん、眠り始めてから1時間で、
うん、
成長ホルモンが盛んに分泌され、疲労が回復されます。
なんかゴールデンタイムとか。
そうそうそう。いいよね、あ、知ってるね。うん、十分な睡眠は、
うん、
体の免疫力を高めるですね、ホルモンの分泌をですね、進めて、
うんうん、
病気に対する抵抗力を強めてくれるんですね。
いいことじゃないですか、
もうですわ。だからですね、
うん、
新生児とか、
うんうん、
ね、脳や神経をはじめ、体が急に発達する時期、 そ、うん、れゴールデンタイムね。
成長する
時、ね。そうそう、成長ね、うん。うん。長い睡眠がその成長に役立つんですね。だから寝る子は育つ。
とかね、うん、まあ、言います
と、うん。そういうのに、まあ、つながってくるんですよ、うん。で、女性の方が男性よりもよく眠るんですって。これ統計で言うとね。
へ
ぇ、うん、20歳前後となると、体の教育、うん、あ、ちゃう、体の発育、発達がほとんど終わり、うん、1日に消費されるエネルギーの補給だけで済むので、睡眠時間は子供の時ほど多くなくても良いんですよ。
うん、
成長しないから
必要がなくなってくるって
こと
ね。
そこからです。
そこまでは、
うん、60歳を過ぎると運動量も減るし、うん、エネルギーの補給も少なくて済むので、これ少ない睡眠時間でも生活に差し支えなくなるという話なんですよ、
うん、
要は成長もせんし動いてないから回復もしなくていい、だから少ない睡眠時間で大丈夫なんですよっていうお話でした、うん、
なるほど、
はい、さあこちら何平でしょう。
そうですね、75平で
70ら辺うろうろしてるな。
そうですね、なんかバシッとこの、ただ途中の方が平ってなる情報あったりするなと思って。
あ、本当ですか、
うん、
あれ
女性がとか、うん、そっちなんだ。
健康攻めしていい、
健康好きっすわ。
でも健康好きっすか、うん、いきます。パソコンの影響で目は悪くならない。
お、逆説っぽいやつ。何ちゅう顔してんの。
いいでしょこれね、うん。今からパソコンのない生活に戻れって言われたあなた戻れますか。
いやもうだって仕事で使いますからね、うん、無理でしょうね。
無理でしょ、
うん、
それだけですね、現代人によって、まあ、パソコンというのは密接なもんなんですよ、
うん、
ね。で一方でね、こんな密接なのにもかかわらず、うん、パソコンやスマホの利用で視力が低下すると、
うん、
言われていますよね。だから使いすぎるななんてね、うん、
めちゃくちゃ言われてますよ、
ね、言われますけれども、違うんですよ。これは大きな誤解でございます。
あれ、
パソコンやスマホを使うことが視力低下の原因ではないんですね。
なぜですか。
パソコンやスマホで視力が悪くなるのは液晶画面のせいでなく、同じ距離で長時間画面を見るからなんですよ。
うんうん
うん、目のピントを合わせる筋肉がこれ弱まるんですね。
ああ、なるほどね。
同じ距離で見てるからなんですよ。
見てるものが悪いんじゃなくて、距離がずっと同じなのが悪いってね。
その結果、視力が低下するんですね。うん、というのも、携帯電話、パソコンがない時代ですよ。同じところをぐーっと集中してみるなんてことないですよね。
あんまりね、
ないでしょ、
本読むぐらいとかね。
そうそう、そうですよね。うん、だからそれと同じなんですよ、
うんうん、
本読むみたいな、本読むと目悪くなるよって前言われてましたよね。
夜中とかね、
うん、それっていうのは距離が一緒だからなんですよ、
うんうん、
で今はパソコンスマホに変わってますけれども、だからあれ距離を変えてあげたりとか、一定の距離を保って
遠くにしてね、うん、ものすごい動きながらやれば大丈夫だ。
そうそうそうそうそうそうそういうこと、そういうこと、まあ簡単に言うとね、なんですよ。だからこれ見すぎで視力が悪くなるんではなく距離なんですよね。うん、でね、視力の低下を防ぐには目への負担をこれ減らせばいいんですよ。当たり前ですけどね。
そうだね、
うんうん、同じ距離で長時間ものを見るのではなく、1時間に数分程度、時間がなければ1分でもこれ休憩挟んでいいんですよ、
うん、
休憩を挟めばこれ全然大丈夫なんですって、目悪くならないんですって。
まあ一旦違う目切って、うん、違う方を見たりとかすればいい
ってことね。そうだから1時間見たらば数分目をぐるーんって動かしたりマッサージみたいなしたりとかね、うん、グッグッと目を押したりとかして、で一番いいのが遠くを見てピントを変えるっていう、
うん、
近くのものから遠くのもの
に、なんか視力回復法でそういうのあるよね。
あ、本当に、
うん、
そのピントを合わせる機能っていうのを逆に利用して遠くを見て目を回復させるという、
うん、
うん、こうすることによって目の疲労感を軽減することができるんですよ。ですから目が悪くなるのは直接的にパソコンの影響ではないという、ずっと見てるからだよと近くでというお話でございました。
はい、
さあこのトリビア何平でしょう。
90平
90、
うん、
最後のトリビアいきます。
はい、
早瀬は、
うん、
ある芸能人にストーキングされている。
10平ですね今のとこ。
え、まあ芸能人によるよね。うん、これがまあなんかその失礼な話、
うん、
あまり有名でないとか、うん、調べないと分かんないよ、そうそう、こんなのとかっていう人だったら確かに10平かもしれん。
誰だよっていう、ね、
そうそう、ただこの芸能人のネームバリューが、うん、まあすごい上であったらば、うん、これ100いくでしょ。
まあまあその相当だよ100って言ったらそら、うん、もうとんでもない人じゃないと、
まあまあまあまあ、
うん、出ないよ、
とんでもない人ですよ、うん、本当に
トリビアだからね、
トリビアだからね、うん、いやこんな普通の人用意しないです僕だって、うん、前回のトリビアの時は友坂理恵がつまんねえって話なんですよ、
ああ最後ね、うん、言って、
今回も芸能人縛りでちょっと最後はやらせていただきました、
うんうん、はい、
そのある芸能人の名前、
うん、
斉藤工さんです。
斉藤工さんっていうのは、はい、あの俳優の斉藤工、はいはい、
そうです、
斉藤
監督でも、
ちょっと一瞬マジで分かんなかったわ、監督でも、ね、野球選手とかかなと思っちゃった、うん、
うん、あなたの好きなブランク、うん、何本みたいなやつ、うん、数字入ってるやつね、うんうん、21
違うね、10何とかじゃなかった、
何本でしょ
分かんないけど、うん、忘れちゃった、
その映画のね監督ですけれども、うん、
はい、
斉藤工さんに僕ストーキングされてるんですよね、
いやいや、
やめてくれません、本当に困っているんで僕
しがちじゃん、そのする要素がないっていうか必要がないじゃないですか、
ストーカーされるじゃん、うん、女性とかがストーカーされててさ、うん、例えば相談を受けた時にさ、ストーカーされてんのって言ってさ、うん、その時に岸本さん、いや勘違いだろとかって言ったりするじゃん、
うんうん、
あれやめた方がいいよ、
なんだよ、
されてる人めっちゃ怖がるから、本当に俺も自分でストーカーされてみて分かったもん、うん、こんなに怖いんだって、うん、ストーキングっていうのが、
まあまあ、
うん、
じゃあされてる人からすると、うん、そういう心ない言葉に聞こえると、
そう、うん、なんか例えばですけれども、人がたくさんいる時に視線を感じてふって振り返って、うん、もしかして斉藤工がいるんじゃないかみたいな、
うん、
今日もストーキングされてんじゃないかっていう気になったりするのよ、
うん、怖いんですよね、そこまで追い詰められてる、
本当に今追い詰められてます、本当やめていただきたいんですよね、これを聞いていたら斉藤工さんが
根拠というかさ、
うん、
何なのそれは、あどっから来てるの、そのあなたのその、ホラ話的な。
ホラ話じゃないんですよ。僕、
何なんすかそれ、
連日出くわしてるんですよね。
斉藤工。
斉藤工さんと。
うん。それはでも別にあることないんじゃないですか。
いや、ないでしょ。
いや、
ないでしょ。
そう
っすか、ね。芸能人、しかもあんな一流芸能人を2日連続で見るってこの確率おかしくない、
うん、おそうっすかね。いや、本当にそれは斉藤工と言い切れる感じなんですか、うん、
100%。
じゃあまあまあ
100% です、
すごい偶然だねっていうことですよね、
は
い、
ある新幹線のホーム、
うん、
僕待ってました、新幹線来るのね、
うん、
うーっとね、
はいはい、
でなんかお弁当買おうかって奥さんと、
うん
うん、駅弁ね、
うん
うん、
新幹線乗る前、
乗る前にね、うん、駅弁買おうかって言って、うん、ちょっと買おうしてたんですよ、
うん、
じゃあ駅弁買おうかおって言ってて、でふーっと歩いてたら駅弁の方行ってたんですよ、
うん、
したらなんかホームの奥の方にね、
うん、
なんか大きい人いるなと思って、身長のね、
うん、
視線感じるなと思って、
うん、
振ってみたら、
うん、
斉藤工
別にそんな怖いもんじゃないから、斉藤工言い方が怖くなってるから、
マスクマンの斉藤工
いや、あんま知られてないやつで言われてもあれだ
から斉藤工ですよ、
斉藤工さんが見てるんですかこっちを、
スペックのにわか3話で
いやいや、だから
犯人だった斉藤工
もちょっと今言われてる代表作あれなんだろうって思っちゃったけど
ですよ、
斉藤工ね、
うん、そうそうそうそう、スズムシのトリックでバレたあの斉藤工、
あいやいや
覚えてる、
うん、龍が如くのあの黒ひょうバージョンで主役やってた斉藤工、ね、
懐かしい、そうあの斉藤工ですよ、うん、がいたんですよ、
うん、ふってへえ、
で
視線感じて、まあ、それは別にだから新幹線の前でしょ、
いたんですよ、
匠がね、いたって別におかしくないですよ、
で、
うん、
いや見てませんよみたいに、
うん、
目をスッて下にして、
うん、
スマートフォン見出すんですよ、
うん、不自然な行動だと思いますけどね、
いやこっち見てるのバレてるからって俺思って、
うん、
例えばですけれども岸本さんがねすごい巨乳だったとしましょうよ、
はいはい、
でねフッて僕がそのおっぱい見るじゃないですか、
うん、見た、
それその女性っていうのはそれ簡単にわかるんですって、
そうですね、
視線が動いたのね、
目線が、
う
ん、
そうそう動いたのがね、うん、下にずっとずれたのが
よく言うよ、
いますよね、
うん、
一緒やから見られてる方は気づくから、この斉藤工見られてて、
うん、
スッて目線を外して携帯電話見てるの、
うん、
バレてるからな、
うん、なんかお前がやかましいとかそういうことじゃない、
いやいや違いますよ、なんか静かに粛々と弁当買ってましたよ、う
ん、いやだから弁当見てたとかさ、
いやいや
だって あんなんあるんだとか、
ああまあまあまあ、まあ、そこまでは、
ね、まあまあいろんな見方があるかなと思います
けど、ね、道中でしたから、
道
中弁当屋に着く前の話ですからね、
あ持ってはいない、
うん、あれって思ってふってなんか視線感じるなと思ってみたら、
あ
斉藤工がいたんですよ、
まあでもだから、うん、ちょっとそれ ワンケースでは、うん、ちょっとストーカーっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなって思います。
連日って言いましたよね。
あ、連日、
はい、
うん、
次の日ですよ、
はい、
今日、
まあ、収録日、
収録日、
はい、
岸本さん一緒に打ち合わせしましたよね。
しましたね。
で僕ちょっと遅れましたよね。
はいはい、遅れましたね。
斉藤匠のせいなんですよ。
え、違いますよ。
僕のせいじゃないんですよ。
絶対に違うと思います。
いやいやいやいやいや、ある駅で降りてね、
うん、
最寄りの駅ですよ、はい、打ち合わせ場所のね、
はい、
で降りて、
うん、
でってマップで見てたんですよ。どっち側がこれ打ち合わせ場所かなと、
うん、
って見てて、住所入れたいわ、住所振って入れた時にあれ視線感じると思って、
うん、
何やこれと思って、
うん、
なんかどっかで感じた視線やなと思って、
うん、どっかで感じた視線が分かるんだ、う
ん、なんか視線がね、
うん、
何これと思って振ってみたら斉藤匠
だから本当かそれ、そもそもが
うわっって思った俺も、
うんうん、
で振ってみたら匠で、
うん、
同じ
どうしてたの斉藤匠は。視線をスッ
て下ろして、
うん、
また携帯電話、
うん、携帯好きだな斉藤匠。
バレてるからね、俺を見てたの斉藤匠、
うんうん、じゃあ2日連続斉藤匠に会ったっていう話でね、
うん、違う違うでね、
うん、
これ、
うん、
俺もう責められっぱなしダメだなと思って、
うんうん、
こっちからも攻めんとなと思って、
うん、
斉藤匠の後ろね、
うん、
追っかけたんですよ、
うんうん、
歩いていったから、
うんうん、
こいつと思って、
うん、
そしたらね、
うん、
高級な、
うん、
なんかマンションに入っていったんですよ、
うん、
逃げるように、
うんうん、まあまあある、あることだろうね斉藤匠クラスなら。
ここに住んどんのか斉藤匠言って、
うん、
でね、
うん、
また斉藤匠が出るかもしれないから、
うん、
僕その家の前で20分張ってやったんですよ、
うん、いやもう斉藤匠云々っていうかもうストーカーが入れ替わってる話なんだよね途中から。
そっか、俺がストーカーだったの、
うん、
でも本当に
これは、
うん、
本当は本当なのね、斉藤匠なのね、確実に
確実にそう、
うん、
奥さんを見てるから。
いやいや、まあ1個目はね、
うん
うん、じゃあまあ
斉藤匠いるよって言って見行ってみって言って、
はいはい、
そしたらふーっと帰ってって、
うん、
帰ってきて、
うん、
また斉藤匠って言ってたもん
お互いバカなのかな、斉藤匠怖いものとして認識してんの一発目から。
20分ぐらい張ってたらね、岸本さんから連絡来て、うん、今どこみたいな、
うん、
でふってきた電話見たら、
うん、
もう時間過ぎてんですよ。
そうそう、
やばと思って電話かかってきて、電話かかってきて、うん、今どこいんのみたいな、
うん、
斉藤匠
うん、言ってなかったよ斉藤匠とは
でも言いましたその後ね、
シンプルに間違ってたよ、うん、場所を
でその後言ったでしょ僕、
うん、
斉藤匠が
いたとか言ってたけど、
うん、またいたっつってで、うん、ついて行ったら変なとこ連れてかれたっつって、
うん、
だから遅れたんですよ。だから僕のせいじゃないんですよ今日遅れたのって。
どうすか、
斉藤匠のせいなんですよ、斉藤匠のせいなんですよというトリビアです何兵ですか。
いやもうゼロ兵です。
斉藤匠のせいじゃん、
クソどうでもいいわ。
ゼロ兵
って斉藤匠のせいじゃん。
これがもっとミランダカーとかだったら、
ミランダカーってもう一緒だけどこの内容だったらもうクソすぎるから、
オーランドブルームだったら、
いやもう一緒一緒、
元夫婦の
一緒一緒、
うん、え違うの、
誰であろうが一緒よ。
そっか、
でなんかすげえ斉藤匠さんに申し訳ない気持ちになったもんね、ちょっと。
なんで
聞いてて、
なんで、
いやなんかも申し訳ないなって思っちゃったね、うんうん、斉藤匠に届いてほしいよね、うん、あなたの後ろに変なやついましたよ、うん、狙われてる可能性ありますよって、まあまあ
ね、うん、気をつけてください皆さんも、あなたの後ろに斉藤匠がいるかもしれません
そんなに暇じゃねえよ斉藤匠
以上、
うん、
これが僕のトリビアでした、
はい、
以上です、ありがとうございました。